ょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
やあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
なりましたね。東京では雪降ったんでしょ、はあ、やっぱりここはホットバタードラムですね。え、その前に今日は京子の出番なし、新しいコーナー始まるんですか？関東からスペシャルゲストを迎えて送る映画の話、誰が来るんですか？TDK が大変お世話になってるデザイナーで映画評論家。ああ、
はい、いらっしゃいませ。わあ、久しぶりですね。ようこそようこそようこそ。
お帰りなさい。
お帰りお帰り。いつぶりですか？
3年とかですか？
3年、ね、あれは
3年なのか、
4年、
あ、そうだそうだ、あの宮福の宮本さん家で、うん、あの忘年会、新年会をね、うん、あの大晦日にした時にお目にかかったんですよね。はいはい、ああそうですか。今日はあの一応こうほら番組上ですからね、うん、一応どちらからですか？
神奈川県の川崎市から。
川崎から、
はい、
何しに熊本に、
マスターに会いに来ました。
わざわざ
わざわざ。
メイさんといえば TDK の恩人ですか？
恩人、
恩人ですよね。
ありがとうございます。
ロゴを作ってもらえんの？
そうですよ、あの皆さん、あのほら YouTube に出てる、うん、あの画像ですよね。
そうです、はい、オープニング画像の、う
ん、はいはいはいはい。それとあの Facebook だとか Twitter とかのプロフィール写真になってる、はい、あのちょっとあの 茶色っぽい、
はい、
あれも全部エイジさんに作っていただいて。あ、まとも
専属、専属アーティスト。
あれまともにオーダーしたら結構なお金になりますよね。
まあでも素人ですからね。
そういう、さん素人なんですか？
あの本業はデザイナーではないので。
は
い、そうですか？
はい、本業はあのプログラミングの方なので、あれはあの、なんか趣味というか。
てか A さん本業がいっぱいありますよね。
本業いっぱいあるのかな。
あのビリヤード、
あ、ビリヤード、まあ本業というか、まあ
そうかそうか、
長年やってる感じですけどね。
あとあのこうあのマーケティングとか、
マーケティング
というかあの金、
何って
株とか FX とか
そういう
やつです。
そういうのもやってる、
やってます、ね、まあ個人的にですけど。
さらにまだ映画評論家、
映画評論まではいかないですね。結構僕映画たくさん見るんですけど、細かい内容聞かれると困っちゃうたちな
の。どれぐらい見てるんですか？
データ取り始めてるのが2006年で、で今年で1400本ぐらい。
え、何、10年ですよ。まだ
その10年で大体1400作品。
え、それって家で見るビデオとか？
ああ、映画館、基本映画館。
映画館で、
はい、家ではあの映画見ないので、基本
映画館で、
映画館で1400本。
10年で、
10年で
1年で、
まあ、200本。
そうですね、
まあ、あのショートフィルムも含めてですけれども、ショートフィルムだと1時間でだいたい5本とか見れるので。ちょうどあの僕職場がみなとみらいっていうところで、そのすぐ近くにブリリアショートシネマシアターっていうのがありまして、それあの役者の別所哲也があのオーナーというか 立ち上げた映画館がありまして、そこで世界中のショートフィルムを集めたのをあのやってくれる、1時間でやってくれて。
都会はいいな
ショートフィルム専門ってこと？
ショートフィルム専門ので、たまに企画もので長編をやったりとか、で椅子がすごく良くて、あのアカデミー賞での劇場で使ってる椅子と同じものが置いてある。
別所やりますね。
別所やります ね, ます
ね。結構お金かかってるじゃないですか。
お金かかってると思う。よく続いてるなとちょっと思うんですけど。
今年の映画でなんかこう印象に残ったの？
今年ですか。今年だとなんだろうな、まあ、シン・ゴジラは外せないですかね。
やっぱそこ行きますか。
個人的には
やっぱ行きますかそこに、
はい、まあ、君の名はとかね、最近は結構興行収入的にはね、トップを走ってますけども。
シン・ゴジラとか結構ね、いろんな人がいろんな言い方してますけど、
まあ、あの賛否両論あると思いますけどね。ああいう映画は
A さん的には、
僕的にはもう大好きな映画ですよ、うん、僕3回見ました。
3回、
はい、基本2回見ることってほぼないですけど、
シン・ゴジラはすごいんだ。
シン・ゴジラはだから、IMAX 版と 4DX 版とライブザウンドっていう、
4DX もライブザウンドも分からないですけど、
熊本見ると全然分からない
分からない分からない。
IMAX っていうのはフルスクリーンのスクリーンがすっごいでかい、だから視界から外れるぐらいのスクリーンの大きな、
昔のシネスコサイズ。
そうですね。でそこだともう臨場感たっぷりで音響もすごくいいので、僕一番好きな映画あのスクリーンなんですけれども、4DX っていうのは今度アトラクションが入ってきて、
はいはいはいはい、
あの椅
子が振動したりとか、
もうすぐね熊本にもできます。
そうなの？
そうなんです。
もうすぐ、まだないです、ね。
まだない。もうすぐできます。
シネプレックスとかですか？
シネプレックスにできます。
え、なんか椅子が揺れるんですか？
椅子が揺れたりとか、匂いがしたりとか、あの水が降ってきたりとか、そういうのを映画館で楽しむっていう。
変な想像してる。今あなたの顔が変な想像してる。
あなたは、ね、今 AV とかそういう想像
してる。そうそう、あなた今その想像してるでしょ。
匂いって。
匂い、そう、いろんな匂い、あの土の匂いとか。
え、それは何なんですか？劇場全体がそういう匂い
を。そのスクリーン、その一つのスクリーンがそういう仕組みになってるんですね。
じゃあいろんな匂いのボタンがあるってこと？
いや、ボタンじゃなくて勝手にそのシーンに合わせた演出があるんですよ、う
ん、それ劇場の人がやるわけですか？
多分プログラミングされてるんだと思うんですけど、このシーンではこう、うん、
20年ぐらいに1回
入られた
ことがあって、あ、ね、あその時にはねすぐポシャっちゃったんですけど、うん、
はい、あのディズニーとかでは結構あったんですよ、うん、そういう映画館というか。
え、でも椅子が揺れるって気分悪くなりそうな気がするんですか？
あの酔う人は酔いますね、
うん、
特に 3D とか。で僕個人的に普通の椅子で見る 3D は 3D と思ってないので、あれはあの出てこないじゃないですか。
なるほど。
奥行きだけのその映像技術なので、それは 3D じゃないなと。で 4DX とか MX4D っていうのはそういう 3D プラス体感っていうのがあるので、すごくこう楽しめる。
あの触れるとか。
触れるはないですけどね。
さすがにそこまでないだろ。
さすがに
さすがにそれはないだろ。それあったらポルノ映画館すごい
ぞ。すごいよね。
みんなでこうモ
リモリしたい。行きたい俺。
もう今絶滅寸前のポルノ映画館大復活。
国内頑張れみたいな。
いや、そのうち AV でもなるかも
しれない。おっさんみんな裸になって
る。そんな映画館嫌だ。
まあ、そういう、ね、3D で見るならそういうところで見たいなっていうのがあるので、
そういう効果を、ね、駆使したやつで、
はい、
一番その効果的だったって映画なんですか？
まあ、その効果、そういう効果がある映画自体が最近今年入ってからなので、うん、中でやっぱりシン・ゴジラは良かったですけどね。
え、シン・ゴジラのやっぱ匂いが出たんですか？
匂いっていうかやっぱりか雨、水とか風とか。
風が吹くんですか？
吹きます。
映画館に、映画館に
ふわーってきます。
初めて知った。
雨降ると濡れますからね、本当に。
それちょっと嫌な人いますよね。
いると思いますよ。
ファー着てたら大変なことになるじゃないですか。
だから荷物は全部置い、うん、あのロッカーに入れとかないといけないし。
それはもう前もって断ってあるんですか？
そうです。
濡れますよみたいな。
劇場の外にロッカーが置いてあって、あ、荷物は入れといてください。
ゴジラカッパとか着ていかんといかない。
ゴジラが火吹いたら被爆するとか、
うん、被爆はないですけどね。だから熱風みたいなのがある
まあ、それには放射能がちゃんとあるん
で、放射能がないと思いますけどねまあそういう感じで多分来年ぐらいからまたそういう映画が増えてくるんじゃないかなとは思ってますけど、
うん、大ちゃん的にはやっぱりそういうふうに思うんですか。
いやそれが、
俺も映画
ね、それがあったらあのもうね、うん、もう10年近く前ですか、
はい、
ほらあのドイツ合作のパフュームという 独特の映画があったじゃないですか。匂いがテーマ
で、はい、
あれそれでやったらすごいでしょうね。
すごいと思いますよ。だ今そういうリバイバルも増えてくるじゃないですかね、うん、過去の映画で
これクネフネ死んでたら俺たちシーンと
だ
けやねいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいやいやいや
この京子さんはパフュームを見て、
はい、あ見たことあるんだ。
あるです。
あくそ
で最低の映画だと思ったらしいです。
最低の映画、
いやもう気持ち悪いだけです。何がフェロモンなのか全然よくわかんない。
だからそこにその今のお話、僕は想像だけですけど、そのそれぞれの香りとかがこう来るとなんか違うのかもしれないですね。
だってあれ人間をパフュームにするんでしょ。
そう、人間のエキスを絞って、あの処女のエキスが最高のパフュームだって、気の狂ったような
言い方
ですけど
でも処女の匂いとかな、
もしそこに匂いがあったらもしかしたらときめいたのかな
ときめいちゃう。
あなたの言ってることはよくわかりません。
いやだって映像を見てるだけでどうなんかわかんない
んですか。そういう匂いをどうチョイスするかっていうのも難しいと思いますけどね。
でも例えばそういう風なものがあると、今度は例えば日本の昔の映画だとするならばですよ、はいはい、その当時 の, その街の匂いだとか、そこが工業地帯であればですよ、でその煙の匂いなんかを仮に再現できれば、
はいはい、
なんか結構なんか涙する人とか出てくるんじゃないかな。
本当に臨場感が出てくると思う。
でもそれ逆のパターンもあるんじゃないですか。
例えば
あのほら あんだけこう大ヒットした三丁目の夕日、
はい
はい、
で あれを当時そのまま本当にリアルにしたら、もう排気ガスとかなんとかで全然感動しないみたいな
高化学スモックとか、
ね、その時代ですからね、はい、ゴミもいっぱい落ちた時代の映画ですからね。そうだそうだ、残飯とかの匂いしてたでしょうからね、
全然感動しなくなるみたいな。
いや逆にそっちが気になっちゃうみたいな。
なるほど、
だからそういうチョイスが難しいんじゃないかなと思いますけど、
どこまでリアルにやるかですね、
はい、
だから逆にこう昔の名作映画とかをなんかそういう、こうエフェクトをつけ、はい、今つけてやったら面白いけどね、あの七人の侍とか、う
ん、
はい、
椿三十郎とか、
ね、七人侍とかこうバーって土砂降りの雨
の中 で,
でその映画館で見るとこうバシャバシャ水がかかってくるとか
さすがにね、バシャバシャやったら困っちゃいますけどね。
まあ、例えば本当そういうほら特に刀扱う、ね、時代劇物とかだったら、はい、ブラッて切った時に
血
じゃないかもしれないけどなんかピシャッとか返り血がね、
ちょっと水みたいなのと風がこう
来る
たら結構怖いと思いますよ。
怖いわ。
で一面に血なまぐさに
匂いが
血の匂いが
見れない人続出ですよそれ。であとヒッチコックのバードとか、
うん、
ああいうのでバーって来た時の風とかが来たら怖いと思いますよ。
怖い怖い、フライとか最悪じゃないです
か。
嫌だ嫌だ
とりあえずこうあの足元にバーンとこうあの猫を放すとか、
猫猫を放つ
映画館の猫、
足元サワサワサワサワみたいな、
なんか触ったぞみたいな、
結構大変じゃん。
そう、映画その MX4D で足にビリッとくるんですよ。よくあのなんだよ、マッサージ機でビリッとくる、
はいはいはいはい、
あんなのがある、
あの天然周波なんとかみたいな、
そうそう、ちょっとビリッとくる時があったりとか、はいはいはい、そういう演出も、
そういう
椅子自体に
椅子に仕込んで、
椅子に全部仕込んであるんですよ。
電気椅子ですね。
電気椅子みたいな。
えめっちゃお金かかってる。
めっちゃお金かかる。だから映画の料金も高い。
そう、ちょっとこのホテルもね、あの12月、
うん、
間もなく、
間もなく
どこにできるんですか。
あの大江のシネプレックスが経営が変わ
った
、うん、
あ経営変わったんだ、
はい、
その映画って昔から好きなんですか。小さい時から。
小さい時はうちの父親が西部劇が大好きで、よく映画とかには連れてってもらって、僕の物心ついた時に見て最初に見た映画がブルースブラザーズっていう、が今でも大好きなんですけど、
なんかその出演者に似てますよね。ま
あまあ、あの踊ってね、ちょっと大きい方に
似てる。
で今回も旅行来るにあたって、あのブルースブラザーズの T シャツを持ってきたんですけど、
あそうなんですね、
今日は着てないんですけど、その物心ついた時にはその映画が最初で、はいはい、あとはスターウォーズとかゴジラとかそういうのはよく見てます。
今年の一番のおすすめはシンゴジラ。
個人的にはそうですね。
いやいや短編は
短編だと、ナイン。
ナイン、
はい、あの長編映画であの上映されたのもあるんですけど、その前身であのナインっていう映画があって、それが好きです。
どこの映画ですか。
あれアメ、イギリスだったかな。
英語圏の、
はい、ケムクジャラの人形が主人公の映画で、そのストーリー性としてはそんなにこう明るい映画ではない、うん、ちょっとどよっとした映画なんですけど、うん、人形の一生みたいな。
短編って言うとどれぐらいの。
15分ぐらい、うん、でそれをリメイクして2時間の作品にっていうのがありましたね。
15分ぐらいの映画とか難しそうですよね。
逆に15分だからこそ面白い、うん、逆に2時間ってすごく暇な映画ってあるじゃないですか、うん、これ15分でいけるよなっていうの結構ありますよね、
うん、15分で作る方が難しそう
だ。凝縮されてるので、うん、余分なことがないから、うん、すごくなんていうのかな、満足感、いい作品は満足感が高い。逆につまんない作品はもう全く理解できないぐらいの作品、うん、でしかもショートフィルムは本当にあのアルゼンチンだとかそういう映画作ってんのっていうような国の作品が結構多いんで、そういうとこからメジャーになってハリウッドに行く人とかいるので、あお互いが結構できる。将来この人は将来出てくるかと思うと、何年か後にハリウッドで大作撮ってたとか。
あ、ですよね。
ありますね。やっぱり最初はショートから入る人が多いんじゃないかなと思いますけどね。
ぜひ短編を。
短編、そうですね。ぜひ映画好きな方だったら短編映画っていうのはやっぱり将来のその監督とか役者とかを見つけるにも短編はいいので。
イージー映画教室、今後も皆さん楽しみ、はい、
びっくりした、エイジさんだったんだ。久しぶりに会えて嬉しかったですね。ショートフィルムって今まであんまり見たことなかったんですけど、エイジさんのお話聞いてたら興味出てきました。次はいつ会えるんだろう。あ、マスターおかわりください。バー DDK の常連客のお話をもっと聞きたいという方は、毎週土曜日のこの時間、熊本サタデーウェイティングバー DDK をお尋ねください。
熊本サタデーウェイティングバー PDK。 This program was brought to you by Project TDK。